しまったのです。パウロは意識的に主を拒むことによって主の主権を軽んじたのです。パウロは何度も何度も神の語りかけを体験しましたが、その度にパウロは神を拒みました。彼は神の御声を聞くことを欲しないで、砕かれることも欲しなかったのです。もしパウロは神の前にへりくだったとしたならば、彼は憐れみの器となったことでしょう。けれども彼は怒りの器に定められたのであります。神はパロオもお救いになりたいと思っておりましたが、彼は真理を知ることを望みませんでした。神は正しい方でありますから、人間の罪を見逃しになることはおできになれません。それゆえパロは裁きにあったのであります。第五の例はエジプト人のウイゴ、つまり初めて生まれた子供のことであります。出エジプト記中2章29節に、主はエジプトの地のすべてのウイゴを打たれたとあります。出エジプト記を通して私たちは二つのことを学ぶことができます。一つは素晴らしい救いの体験であり、もう一つは神の呵責のない裁きであります。何故この違いが生じたのでありましょうか。血が、捧げられた血がこの決定的な相違をもたらしたのです。主なる神は裁きは免れないということをおっしゃいましたが、それと同時に救いの道をも示してくださいました。それは羊の頭にイスラエル人がその両手を置き、その羊を頬振り流された血を戸口の鴨に塗ることによって裁きを免るようにしてくださったのです。羊に手を置くことは、手を置いた人の罪が羊に移されたことを意味しています。そしてその羊はイスラエル人の罪の身代わりとして頬振られたのです。流された血は裁きが通り過ぎたということを意味しています。ヘブル人への手紙9章22節に、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですと書いてあります。もし私たちが裁きが会いたくなければ、私たちのためにも血が流されなければなりません。主イエス様の血潮は私たちの罪のためにすでに流された血潮です。主イエス様の血を信ずる者は血の力を体験します。罪の許しは宗教によってもたらされるものでもなければ、教えによってもたらされるものでも、道徳によってもたらされるものでもありません。ただ流された主イエス様の血潮によってのみもたらされるのです。主イエス様の流されたこの血について理解することが私たちにとって大切なのではありません。あるいはこの流された血の力を私たちが感じるかどうかということは問題でありません。問題なのはこの血潮について聖書は何を語っているかということであり、まだその聖書の語っていることを私たちが信ずるかどうかということが問題なのです。聖書が この主イエス様の名が下げた地について語っていることを信ずるならば、私たちはこの地に対して感謝を捧げざるを得ません。そして私たちが感謝をすることによって、私たちはこの血潮の力を体験することができるのです。そしてこの血潮の価値を理解することができるようになります。もしエジプト人がイスラエル人と同じように子羊をほふってタモイに血を塗ったならば、彼らも裁きを免れたことでありましょう。ところが彼らはおそらくイスラエル人たちのしていることを馬鹿げたことである、あざ笑ったことでしょう。その結果は裁きでした。ヨハネ第一の手紙書7節に、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと書いてあります。第6の例はイスラエルの民であります。ロマ書注意書に注意節に、もし神が大木の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょうと書いてあります。大木とはイスラエルの民を意味しています。私たちはすでにロマ書9章で神の選ばれた民族はイスラエルだけであったということを学びました。神はイスラエルの民をご自分の瞳に例えられるほど愛されました。申命記32章の地節に、主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、彼を抱く世話をしてご自分の瞳のようにこれを守られたと書いてあります。しかしこのイスラエルの民は主なる神を拒み、神の御子なるイエス・キリストを十字架につけたのです。イスラエルの民は神の提供された救いを受けることを好まなかったんです。マタイで23章37節38節に、主は次のように悲しみながら叫んだのであります。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるようにあなたの子らを生きたび集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残さろうとあります。ユダヤ人たちは自分自身の行いによって自分を義としようと望んだのです。つまり彼らは神から提供された義をへり下って悔い改めて子供のような信頼を持って受けることを望まなかったのです。恵みの神に信頼する代わりに彼らは自分自身の力で自分自身をより良くしようと思ったのです。主なる神の恵みが提供されているのもかかわらず、彼らはその恵みを拒んだのです。その原因は不信仰です。イサヤ書8章14節に、そうすればこの方が成長とならる、しかしイスラエルの二つの家には妨げの石とつまずきの岩、イスラエルの住民には罠となり落とし穴となると書いてあります。まあ、この予言は成就されました。この提供された恵みを高慢に拒む者にとっては主イエス様は妨げの石であり、つまずきの岩であり、 香川は